本語の SBS です。
まず日本の安全保障政策の概要からお伺いしたいんですけども、今日本にとって一番そのプライオリティが高い政策というのは何ですかね。
安全保障というといろいろあるんですが、対外的なもので言いますと、日本のを取り巻く安全保障環境が悪化していると。これはもう北からいけば北朝鮮の核開発、ミサイル開発というものが止まっているわけではありませんし、今までも止まっているように見えてどんどん進んできたということがございますので、この北朝鮮の問題というのが、最も目前に迫った問題であると。で次が、中国が、尖閣諸島の周辺を中心にですね、現状変更というものを物理的な手段でやっていると。でこれは本当に目に見える一部のものであってですね、中国の国防予算というのは公表されているものだけですでに日本の4倍を超えているという状態にあります。しかも南シナ海ではあっという間に人口の島を作って軍事拠点化していくということをやっています。こういうようなことを許してしまうと、さらに中国はその先を多分行くんだろうというふうに思います。やはり日本自身の防衛力とをきちんと持つということと、あと日米の安全保障体制というものを強化していくことによって対応しなければならないというのは北朝鮮と中国のセキュリティチャレンジですね。でそれはこれまでは日本は平和憲法を持っていて、日本は純粋にこう日本を守るのだという、それだけでは済まなくなってきているということであってですね、より機動的にですね、動かなければならないし、もうまさに毎日毎日ミサイルが撃たれるかもしれないとか、あるいは船や飛行機が日本の反応を試しにですね、毎日のように接近してくるという、そういう時代でありますから、機能できる、しかも即座に機能できて、それでなおかつ緊張は高めないというですね、極めて高度な規律を持った精強な自衛隊というものが必要になってきていると。特にミサイルの対応に関してはですね、新たなこの装備体系というのを持たなければならないと。そうなるとですね、お金の面でも、あるいはソフトウェアの面でもですね、大々的な改革をしていかなければならないという、そういう時代を迎えていると思いますね。
機動的に動かなければならないということですけど、具体的に言うとどういうことを指すんですかね。部隊の海外展開とかそういうことですか。
むしろですね、日本及び日本の周辺できちんとやらなければならないということでして、外に本当出ていくのはどちらかというと PKO のようにですね、国連 PKO のように平和維持活動で出ていくということになるんですが、むしろ例えば、冷戦期にですね、日本の防衛のさまざまな設備というのは出来上がっていて、例えば陸上自衛隊の3分の1は北海道に置いていたわけですけれども、そういうものが現在はどちらかというと南西地域の方ですね、朝鮮半島や中国に近い地域の方が物事はたくさん起こっているわけです。ところが沖縄には日本の自衛隊の拠点って非常に少なくて、しかも非常に範囲が広いですよね。で本州と同じぐらいの地域が南西諸島ってあるわけですけれども、そこにある日本の自衛隊のアセットっていうのも非常に少ないと。で米軍は一義的には日本防衛には関わりませんので、ですから日本の主権とか、あるいは領域というものを守るオペレーションというのは基本的に日本の自衛隊がやらなければならないのに非常に少ないんですよね。ですから基地を作ったり駐屯地を作ったり、あるいは情報収集拠点を作ったりということをやってますけれども、非常に難しい。例えば那覇から対力侵犯措置のためにですね、スクランブルをかけていくと、それはものすごい時間がかかりますし、対空する時間も少ないわけです。そうなってくると、例えばヘリをたくさん搭載できる大型の護衛艦ですね、みんな空母だと思ってますけども、そういうものを、一時的に、垂直離着陸型の戦闘機をですね積んで、そしてもう新しい基地なんてのは沖縄に作れませんから、もうそれは沖縄の負担というものが非常に大きいので、新しい基地を作らないということになると、そういった形の運用をすると。でできるだけ近いところからスクランブルがかけられるようにすると、そういうようなことを考えると、外に出ていってというよりも日本のこの領域の中で、今までは、法律上、あるいは法律の解釈上できなかったことというものがある、あるいはできるかできないか分からないというグレーゾーンがあったわけですね。それをある程度できるようにすれば、現在持っているものを有効に活用することによって、 より機動的なですね、動きができるようになると、まあ、そういう、まあ、一つの例としてはそういうことになると思いますね、うん、あるいは機動力が増えるとですね、たくさんの兵力であるとかたくさんの装備を持つ必要がなくて、必要な時には北海道からこういうものを動かせばよいと。基本的にあの自衛隊っていうのは非常に重いものでなかなか動かないんですけれども、そういうものをいろんなところに展開できる、動かしていくことができるようにしていくということは、それはそれなりの予算も訓練も装備も変更も必要ですので、そういうことをある程度強めていかなければならないというふうに思いますね。
次にその北朝鮮の核兵器なんですけども、この間のトランプ大統領と金正恩氏 その会談決裂したばかりですけども、これはこの先どうなっていくんですかね。そして日本としてはどういう手が打てるんですかね。
北朝鮮にしてみると、あの今回は大きな誤算であったんだろうと思います。おそらくトランプ大統領、トランプ政権というのは今非常に弱体化していて、どんな条件でも飲むはずだというような非常に甘い考えで、首脳会談に臨んで失敗したというのが、まあ、今回の状況なんだろうというふうに思います。これは大変大きな問題でして、と言いますのは、これまでも非核化というのはクリントン政権からずっと何回もチャレンジをして失敗し、そして約束をしてはそれを裏切って引き延ばして、結局戦力の強化というものをやってきたわけですね。現在でも、まあ、アメリカの様々な情報を総合すると、北朝鮮は核開発の歩みを止めていないどころか、まあ、さらに進めているという状態ですね。そもそもウラン濃縮などはです、全くバレることなくですね、見つかることなく山の中でもできるわけですから、それは止めるはずがないわけですよね。彼らは能力を持っていればいるほど、交渉能力とかが上がるわけですから、やり続けると。そうやって考えるとですね、金正恩氏はひょっとしたらこのトランプ政権がいるうちに、この自分たちが核兵器を持ち続けながら一部をこうなくしたように見せかけて、それで、こう制裁を全部解除し、そして、核兵器を隠し持ちながらこう経済発展の道をですね、アメリカや日本と外交関係も持った上でやるという道を描いていたのかもしれないんですけど、それがうまくいかなくなると。まあ、これは北朝鮮にとってうまくいかなくなるということなんですけども、そういうような状況が発生すると、北朝鮮側がこのままでは良くないということで、もっとショック療法でアメリカを自分たちに近づけようと、これは2017年か18年かけてやっていたやり方ですよね。そこに戻るとなると、今度アメリカがもう部分的な武力行使というものをするかもしれないということも全く排除できないと思います。と言いますのは、いわゆる鼻血作戦というですね、北朝鮮に対してもう極めて限定的な武力行使をするというのは、これは諦めた、やらなかった、取られなかった作戦なわけですけれども、その大きな理由は金正恩がどれだけ合理的な思考をする人間かわからないということだったわけです。しかしながら彼は非常に今あちこちに露出していて、自殺願望のない非常に普通の人間であるということが分かっているわけですから、アメリカとしてみれば、これほどまでに北朝鮮が言うことを聞かない、あるいはさらに挑発をしてくるのであれば、一回限定的に叩いてアメリカが真剣であるということを知らせるべきだという意見がまた出てくる可能性はあります。もともとそういうことを言っていた人たちは今政権の中にいますし、そういうような状況を私は排除できないと思っています。北朝鮮の問題というのは恐ろしい戦争の側にの穴に落ちていくか、あるいは恐ろしい平和ですね、核兵器を持ったまま周りがそれをある程度事実上認めていかざるを得ないという、そういう恐ろしい平和になるか、まあ、どっちに落ちるかという状況になっているので、トランプ政権がこれをうまくマネージできなければ、またもう一回危機になる可能性があるというふうに思います。したがって日本を含めて、周辺諸国がアメリカも含めてですね、また気が抜けない状況になるというふうに思いますね。
日本単独で打つ手はないんですね。
日本単独で打つ手は、まあ、ないというよりも全く 非効果的であるし能率的であります。やはりですね、日本が第二次世界大戦を通じて得た教訓というのは、国際協調の下で様々な問題に対処していくと。日本が単独で何かやってもそれは、まあ、成功すれば褒められるでしょうけれども、明らかに日本単独でやってもうまくいく可能性はないわけですから、日本が問題をこじらせたということで、批判を受ける可能性さえもあると。特に韓国は、どう転んでも韓国の安全保障というのは北朝鮮と仲良くするしかありませんから、そういう状況の中で、 日本が何か独自の行動を取ると、国際協調ではない独自の行動を取るということはですね、日本が孤立する可能性を非常に高めてしまうということですね。で、そういう状況というのは日本国内の見方にさらなる亀裂を生んでですね、日本国内状況が悪くなる可能性もあると思います。ですから苦しくても日本は国際協調の道を取って共同責任で北朝鮮の問題をに対処していく、これはもう国連の決議がいくつも出ているわけですから不可能ではないわけです。ですから、まあ、苦しいんですね。明確な気持ちの良い解決がない問題なんですけれども、これはもう引き続き国際協調でやっていくしかないという、そういう性質の問題だと思います。
ご意見ご感想をお寄せください。 SBS の日本語放送の Facebook にいいねしてください。